どうもおはようございます。
おはようございます。
今日は、南信州、富山号、来ております。今日は、藤原大学の学びのカフェスタッフ、1,2,3,4,5 名ですね。でプラス藤原先生で、お届けしたいと思います。今日のテーマは音叉と
音叉
光叉と
光叉と
不思議な会話になると思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い。
それでは、今日はあの私梶田が、司会を務めていきます。そして、今日お話を聞くのが、北田ご夫妻、
はい、
おはようございます。
おはようございます。北田達之でございます。
あ、北田由紀子です。
はい、そして、
岡本誠です。おはようございます。
はい、そして、
岩本博史です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ちょうど今、藤原先生の、祝詞奏上ですね、を、受けたところで、非常に、この空間、スッキリしております。遠山号は、雨が降っておりますけれども、なぜか地面がしてませんね。今日はすごい爽やかな風が流れています。そんな中で、今日はですね、まず音叉というものをちょっと、説明していただきましょうか。じゃ北田さん、ちょっと鳴らしていただけますか。
あ、そうです。
説明とともに周波数と、
ね。周波数ね。はい。まあ、音叉というものはですね、まあ、なんて言いましょうか。まあ、鳴らします。とりあえず、太陽の周波数と言われている 528Hz を鳴らしたいと思います。はい、今日は2本持ってきておりまして、はい、もう一つは 444Hz。というものですね。これは細胞が活性化する、がん細胞なんかは、消えちゃうと言われている周波数でございます。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあもう一度ちょっと500、最初のが 528Hz。
528ですね。はい。
で、あとのが 444Hz。はい。それぞれの周波数には意味があると、いうことでしょうか。はい。はい、もう一度ちょっと、簡単に説明してもらっていいですか。528Hz の方から。
進行がストップしてしまいますね。どうしよう。528。
いつもそれはどのように使われているんですか。
そうですね。じゃあ、家内の方から。私はですね、まあ、花粉症持ちなんですけれど、まあ、毎朝、毎晩、こういった、音叉をですね、顔の近くで鳴らすことによってですね、なんとか、薬を飲むこともなく乗り切ったりとか、そのような、効果もございますし、まあ、なんといっても、まあ、心が安らぎますね。まあ、それはどの周波数でも心が安らぐという効果はあるんですけれど、はい、はい、そのような使い方をしております。
先ほどなんか合わせ技を使うという。
あ、そうですね。
はい、それもちょっとやってみて、
そうですね。
よろしいですか。
特にこの2本はハーモニーがいいので、ちょっと聞いてみてください。まず444を鳴らした後、528を鳴らします。で2本鳴らすと、効果は倍、3倍ぐらいになるような、まあ、体感的なものですけど、そんな感じがします。どんどん増幅するというかですね、そういう感じがしますね。はい。
あと、
もう一本ありますね。153Hz というものがありまして、これはもう、なんていうんですかね、もう、体というか、まあ、深層心理的なところに効く周波数なんですけれど、まあ、一応鳴らしてみます。
そこも聞こえないぐらいですね。
そうですね。これちょっと振動でやるやつなんで、ちょっとごめんなさい。聞こえなかったかもしれないですね。うん、はい。
よく聞くのが、音叉は、いろいろね、音叉があったり。
あ、しますね。はい。
昔からあって。じゃあ、そのね、メカニズムというのは多分、よくわからない、というところですが、実感としては、どのような感じで。
そうですね。で、この、まあ、普通、音楽とか、A を440とかで合わせると思うんですけれど、この444っていうのは、カラヤンが A に合わせてた と言われてまして、で、まあ、カラヤンは、まあ、ドイツ人で、アメリカで成功したと思うんですけど、こう、なんていうのかな、こう、パーッと明るくなる感じがしますので、なんて言いますかね、そういう効果がありますね。で、あと今日は持ってきたいんですけど、432Hz というのもありまして、そちらはですね、シュタイナーが、に合わせてチューニングしていたと言われている、周波数で、まあ、そちらも、まあ、心が温かくなる感じがしますね。444の方はより明るい感じ、アメリカ人な感じがします。はい。
ありがとうございます。なんか一層、ね、この場もが、すごく整った感じ、爽やかに整った、軽い感じというかですね、高い感じしますね。そんなところで、北田、奥様ですね。
はい、
奥様は、はい、これを、なんか酵素を作ることに応用されている
のか。酵素は、そもそも酵素は、ほとんどこの自然の、そのあたりに生えているような野草なんかを原料にして、身近なもので作ることができて、まあ、酵素が何かっていうのは、ちょっと、難しいんですけど、みんな必ず酵素がないといろいろな消化、例えばご飯を食べても酵素がなければ分解されないですよね。もう何十年もかかるそうなんですね、酵素が。それを現代の人たちは食生活も生のものを食べなかったりすることで酵素が減ってきているっていうことで、酵素を自分たちで手作りをして自分の酵素を作って自分の健康に役立てるっていうものをやってます。でその時にオンサーがたまたま夫がやっていたので、オンサーをこう酵素を作っている瓶の横で毎朝鳴らしてもらうんですけど、これを鳴らしてもらった酵素は早く発酵が始まります。
なるほど。
本当に不思議で、この何もしないでね、酵素を育てていると、大体酵素っていうのは3日ぐらい、温度がまあ20度以上あるところで育てて、3日ぐらい目からこう発酵がだんだん始まってきて、1週間ぐらいでわーっと泡が出てくるんですけど、それがもうね、2日目にはもう、下手したら24時間ぐらいでぷくぷくし始めちゃうんですね、この酵素の横で、このさっきの528とか444を鳴らしてもらうんですけど、全く鳴らさない時との差がすごく激しくて、で、あと酵素を、酵素作りをいろんな中身で仲間の人とやってますと、一人でお家で作った酵素と、5、6人一緒に作った酵素では育ち方が違うんですね。だからやっぱり酵素が生きてるっていうことを皆さん実感されるわけですね。
酵素のその出来栄えというか、
はい、
そのできる期間というのはその発酵が例えばプツプツ始まってから、
はいはい、だい
たいどのぐらいを
寝かせてやってもらうんですか？2週間ぐらいでは出来上がると思います。
2週間ぐらいですか？
で、お砂糖を餌にして、はい、バクテリアの餌にして、ね、酵素を仕込んでるんですけど、ね、そのお砂糖ってこう舐めた時に、あ、甘いなっていう、お砂糖の味だなっていうのを皆さん普段感じる味がありますよね。あの味が2週間経つと本当になくなります。はい。で、それはもう本当にバクテリアが、そのお砂糖を食べてくれて、で、だんだん分解していって、その元々あった上白糖が、果糖に変化しちゃうんですね。で、それでもう全部、加糖に変化すると全くもうお砂糖の感じの味はまるで死にません。
そうなんですか。
はい、面白いんですけど、本当に自分でやっていくと途中からだんだんお砂糖の味がなくなっていって、最後は本当にもう飲んだ時にスッと入っていくような酵素が出来上がります。で、もうこれから春で一番いい時期なんですけど、杉菜があったり、ヨモギがあったり、あと春ジオンとか、その辺の野に咲いているものが特にその辺で取ってきて自分で仕込むと、本当にね、ケイ素とかいろいろ成分もすごく良くてですね、野草っていうのは、いろんなもん健康に役立てると
。今何種類ぐらい今まで？
今まで何種類ぐらいですかね。多分50種類はいってると思いますけど、多分全部で3、400瓶は作ってると思いますけど。
変わったものとしては何？
変わったもの
としてはなんか。
だから皆さんが割と身近にあって美味しくて それも飲めるんですかっていうのは毒ダミですかね。
毒ダミ。
はい。あの、厄介者の毒ダミが、もう我が家も裏にすごいいっぱい生えてるんですけど、もう春にいっぱい出てきたらバーッと取って、それでお友達を呼んで、で元カフェのスタッフ呼んで、元カフェの女性スタッフを呼んでみんなで作って、それが飲んだ時にね、なんだろう。誰かにこう、これなんだよって、何々、毒ダミですよって言わないで飲んでもらうと、え、これ何パイナップルみたいな。本当に嘘みたいな反応が。でもこれ本当にね、美味しいんです。毒ダミはお茶にしても美味しくないですしね。何しても難しいんですけど、酵素にするとまるで違うものが出来上がる。
やっぱり人間の手と、手をかけて、ね、時間もかけて。
あれはちょっと不思議な世界かなと思いますよね。理屈よくわかんないからなんだけど、実際にすごくいいものができるっていうのは、作ってると本当に実感してもらえるんじゃないかな、
ね。そうですよね。出来上がったものが、それで実感するっていうのが一番ですよね。う
ん、でただやってる時と、やっぱ音札使った時が全然違うので。
やっぱりなんか波の振動に何か秘密が、
秘密があるのか、
あるんですかね。
その音の、種類に秘密があるのか、何かあるんだろうなとは思ってますけど、
まあそうです。今もあのノリと藤原先生挙げていただいたんですけども、やはり音ですね。ポイントは多分音なんでしょうね。音に働きかけて、まあどこかに働きかけると、そうすると何か起こるという感じなんですかね。
なんかこう酵素はこう人間みたいにいろいろ考えないでしょうから、より影響が出るんじゃないですかね。だから
素直なんですかね。
酵素にノリと聞かせるすごいいいものが。できる可能性が高い
じゃあ一つね、やることができましたね。
そんなふうに思
う。じゃあ、北田さんよろしくお願いします。音叉とかもノリとも実験していただいて。
ね、面白いかと思いますけれど。
北田さんありがとうございます。岡本さんは、続きまして、岡本さんはその発酵というか、そういうことで何かやられていることは。
発酵というと、お味噌
だけだ。
いやいや、
飲む方ですかね。
まあ先ほど飲んだ。発酵はね、あれですね、お味噌作り。
そうですね。はい。言われてらっしゃ
い。で、一つ面白い話は、あの、三河の赤味噌なんですよ。愛知県の方が。で、あの、愛知で作った大豆、福豊かって言うんですけど、で、それを大鹿に持ち込んで、大豆を。で、大鹿の白味噌風、信州味噌風に作りたかったんです。で、大鹿村一番のお味噌作りの名人に頼み込んで、一緒に作りませんかと。で、大鹿風のお味噌を僕の大豆で作るつもりで仕込んだんです。40キロぐらい。で、それを塩の塩梅も信州味噌タイプなんですけども、あの、大鹿と愛知と両方置いとけばよかったんですけど、全部愛知で持ってちゃったの。発酵するまでに。で、4月のゴールデンウィークに仕込んで、天地返しが9月、10月。で、やはり発酵は気温が20度前後から活性化しますから、だんだんこの三河の名古屋の湿気の高い気温で発酵してるのがわかるんですよ。あ、これすごいなって。で6月、梅雨時に、これはどうも赤くなってんじゃないかと。その、白味噌を作る予定。どう考えても、いつもの味噌の香りがすると。毎年やってる。で、9月10の終わりぐらいですかね、満を持して蓋開けたんですよ。真っ赤っか。三河の赤味噌になってました。
それはもう土地のことなんですね。
ですからきっと、発酵するっていうことは、大気にある微生物というか、何か見えないものも取り込むはずですから、その宇宙にその昔からあるとか、三河地方にきっとこう、蔓延してる赤味噌菌、まあ善玉菌なんですけども、それを取り込んで、白味噌風味の塩梅で全部塩加減からやったんですけども、赤くなってしまう。
はぁ、不思議だったと思う。
で、それを、その、大鹿の、その名人にお見せしたら、ひっくり返るほど驚いて。どうしてですか、これは。ですからね、また次の機会は、20キロ、20キロほど、三河と大鹿と両方置いてみようかな。そうすればきっと、本当のことがわかる。
はいはいはい。
ですから発酵はね、それが一番今までの驚き。
味はどうだったですか？白味噌の味がしたとか、赤味噌の味が
したとか。いやいや、もう真っ赤
っか。味も、赤味噌
そうです
か。赤味噌の味で。
はい、育つ場所が。
うん、育つ場所が。多分白味噌よりも赤味噌の方が、善玉菌というか強いような気がする。納豆菌がまあ史上最強らしいんですけども。
そうですね。岡本さんの生命力を見てるとそんな。
僕のこの辺のも入ったから
。ね、そんな感じ、かき混ぜたそのね、常在菌ということで。
発酵というのはそんな感じですよ。
あ、いい話、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、山本さんは、その発酵だったり、まあ、お茶をね、富山でやられてますけども。
その音差、僕ちょっと今、外出てて、中入ってきたら、音差が並べられてたんであれなんですけど、実は僕も音差毎日やってまして。
あ、そうなの？
僕は、さっきなんか音をね、おっしゃったの、僕は割と振動の方を楽しむ感じで、体に当てて、でその振動がなんか、ね、体にじわーって伝わってくるんですよ。これが気持ちくて、で15分から20分ぐらいずっと当てとくんですよ。そうするとこう自分の体がなくなって、こう周りとこう同化してるっていうか、こう自分の体が消えてなくなっていく感じがあるんですね。で意識は自分の中心に向かっていって体がなくなるみたいな、なんかずっと振動を受けているとそんな感じになってきて、それが気持ちいいんですね。でそうすると、まあ、元気にプラスアルファが加わるみたいな感じで、まあ、それがなんか良くて、だから癖になっちゃう気持ちよさっていうか、
もう毎朝
やってるんですよ。だからまあ習慣になっちゃって、だからそうすると自分の体に基準みたいなのができて、なんかこうあんまり自分が、まあ快不快じゃないんですけど、あんまりこう気持ちよくないなとか、そういうのはなんかわかるんですよね。だから、あ、これ多分自分喜んでないかなと。まあまあ、なんか全部だからつってやらないわけにいかないんですけど、そういうような基準みたいなのなんかこうできるなぁみたいなのは。
ああ、ちょっと自分に一本筋が立つというか、
なん
というか。
みたいな感じのはなんか毎日。
これを当てた時に、あ、今日の調子はどうだろうなとか。
なんかそんなのは、なんか感じること、うん、感じるようにはなります。
はい。
なんかそれは楽しいなって。
じゃあ裏の茶畑にもぜひ、
なんか鳴らして。箱
を鳴らして。
箱で。
はい。
ね。ちなみに今年はお茶は、去年より広げたんですか？
そうなんですね。去年の、去年一応広げさせてもらって、で、で今年から まあ、手入れをその広げた、もう2倍ぐらいになりまして、で、今回は本当今の北田ご夫妻も手伝っていただいて、やっぱり仲間とやるのっていいですね。
ね、
今までは師匠と二人で、それはそれでいいんですけど、なんかやっぱ仲間と一緒にやるっていいなって。もちろん一人じゃできないってもあるんですけど、やっぱみんなとやるのっていいなっていうのはすごい感じました、今回。
このお茶は、北田奥様、このお茶は、発酵に回るんですか？
発酵に、昨日ね、一緒に刈り取りを手伝って、で、買ったのをね、いつもその辺に捨てちゃうみたいなので、もったいないので、良さそうなところをいただいて、
これから酵素を作る。
酵素を。
わあ、これはもうすごく楽しみですね。
仕込んでみようかと思います。これ来月には出来上がってるんで、また持ってきて皆さんにね、
ぜひとも
飲んでもらえ
たら。よろしく
お願いします。はい。
お茶の調子は今年はどうですか？
いや、いいと思う。まあ、これからなんですけど、いいんじゃないかなと思います。
じゃあこれで5月ぐらいに新芽が、
そうですね、これから、はい、
これから新芽が、
今回、まあ整枝整え例だったら整枝作業をして一回切って、ここから新芽が出てくるのを、まあ、待ちまして、でいよいよ5月頃茶摘みということで、
皆様、どうぞお待ちください。
もしいいお茶が、ね、茶摘み興味ある方いらっしゃったら
ぜひですね、みんなでね、
やる
ので
、ね、去年私も来ました、
ね、本当、はい、みんなでなんか楽しくやりたいですね、
はい、ありがとうございます。じゃあ次、藤原先生、
はい、
やっぱり音と振動って何か感じるもの、ありますでしょうか？
いや、それはもう、はい、海さんご存知だと思いますけどね、この遠山のこの神床の脇に地元の酒を置いといたんで、あ、奉納されて一升瓶をね、ですぐ飲まれ、なんかしばらく置いといたのね、で月に一遍ぐらい飲んであげますから、あれ3ヶ月ぐらいだかな、 3ヶ月4ヶ月かかしたら、うまいんだよね。
でも、美味しかったですよ、ね。そう。これはあの菊水かつて。
いつももう、自爆する菊水っていうね、地元の人はみんな知ってるわけですよね。普通の一丁瓶だ、ね、高いやつだね、はい。普通のやつをね。あれ、半年くらい生かしたかな。
そうですね、半年くらいあったと思いますよね。
でも月一遍ですよね。月一遍半年くらい生かしてね、味が違うんだよね。はい、びっくりしますよね。
トゲトゲしいものがなかったですね、いつものは、ね。
本当そうなんだね。いや、だから本当はなんかこう、音って言霊って言いますけども、うん、すごいもので、で、私昔ブラスバンドやってたんですね。やっぱその、音って不思議ですよね。楽器そのものもみんな独特な音を出すんですよね、あれ。で、電子楽器と全然違いますもんね。アナログの楽器ってやつは。なんかこう、味わいが出てるし。で、また合奏するとまた全然違うんですね、あれで。合奏すると全然違って。本当不思議ですよね。だからなんかこう、音の世界っていうのは、限りなく神秘的ですよね。
そうですね。
いつも思うんですよね。ノリトなんかもそうで、あれやっぱりこう、ノリトとかお経とそうだと思うんですけど、あげてる人ってみんなわかると思うんだけども、人間変わってくんですよね。本当にね、不思議なんですね。お経のノリトも読むのが基本なんですよね。暗唱、図唱って言いますけども、図唱じゃなくて読むのが基本ね。お経にしろなんですよね。読んでる、ただそれだけなんですよね。何か人生が確実に変わってくんですよ。だからこうなんか、トゲトゲしさがなくなってくる。っていうかな、トゲトゲしさっていうか、なんか落ち着いてくるんですね。落ち着いてきてですね、こうなんか自然の中にまったりと浸る自分がわかるようになるからね。あれは不思議ですね。で、発酵の方もね、うち昔ほら農園ありましたからね、当時の大谷農園長が随分作ってくれて、あら、美味しかったですよね。あの、決して、あの、酒は作ってませんので。
酵素作ってましたね。
酵素ですね。
酵素作ってましたね。
それもなんか世の中で、ね、ほら、あの、なんだっけ、麹ね。
はい、
麹が今、すごく流行ってるじゃないですか。ね、発酵食品どんどん食べるようになって、非常にいいことですよね。はい、なんか本当なんか、さっきね、あの、北田奥さんが言ってらっしゃいましたように、毒ダミが美味しいジュースになる。なんか、奇跡的ですよね。
本当奇跡的
ですよね。なんかそういう意味で言うと、なんかこの世界って非常に21世紀的ですよね。今回はあの、まあウイルスがあるんでお客様は呼んでないですね。我々整備と片付けとね、リンク来てるわけですけども、まああの、静かでね、いるっていうことは、仕事してる人は大変だよね。考え方とかね、本当に大変でね、なんとは申し上げようがないんですが、まあ、あの、片付けとかね、整備できてる人にとってみると、まあ、楽ですよね。なことで、いつ終わるかもしれないウイルスではありますけども、まあね、その先を考えてね、新しいその人生をスタートする、音と、これから酵素。
酵素ですね。
ね、
ね、
こんな素晴らしい世界に向かっていくのもですね、誰でもできるわけですからね。
共通点はこれ、どうもあの、見えないところに着目するということですね。音でも振動でも、まあその発酵でも酵素でもっていうその出来上がる過程というのは誰も見えないし証明もできない。ね、こういう世界にどうもなんとなくヒントが見えてきた。いよいよ。
そんな感じですね。はい。
まあそんな感じであの、富山号も藤原先生を中心にスタッフ一同頑張っておりますので、皆さんに置かれてましても、とても厳しい時代だと思いますけども、頑張って、生きていきたいと思います。それでは、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。